夫の魔術師、非いずる国の勝者たち。
頑張る投資家の応援サイトを展開するパンローリングがお送りします。珠玉のインタビューシリーズ、マーケットの魔術師、非いずる国の勝者たち。今回もデスカット新宿西口店からお送りします。そして今回ですが、投資信託と分散投資を軸に毎月5万円で1億円の資産を築くハイブリッド社員になろうを提唱し、独立系ファイナンシャルプランナー事務所ガイア株式会社も展開する中桐弘樹さんをゲストにお迎えしています。相場の動きに左右されない全うできる長期投資のお話を伺っていきます。アスカ出版の本から、はい、2007年の中頃から3冊ほども本すでに出ているんですけれども、はい、ちょっと申し上げますと、はい、2007年の5月ですが、会社勤めでお金持ちになる人の考え方、投資のやり方、はい、7年の末12月には隠れたお金持ちがみんなやっている投資の法則、はい、そして2008年に入りますけれども、はい、7月、ほったらかしでも1億円の資産を生む、株式投資信託の始め方、はい、どれもですね結構出ている本なんですけれども、はい、この本の中でですね、はい、例えばその、ハイブリッド社員は例えば、株主としての顔を持っていて、まあ、社員ですよね、はい、月々 のお給料を稼ぐ、
はい、
顔を持っている、まあ、人間としてこう紹介されているんですけれども、基本的にはまあ毎日、まあ、社員としてというか、まあ普通の仕事をする人たちとして、はいはい、生活をしていきながら、まあ、先々に向けて株式などを中心に、はい、まあ、株主という顔になりますけど、はいはい、を通じて、まあ、先々に向けての資産形成をしていく人たち、はいはい、ということですね。
そうですね。あと、まあ、もう一つの例えとしまして、私が言っているのは、まあ、その自転車の、メインの車輪と補助輪という関係でして、はい、でまあ、もちろん皆さんその本業がありますので、まあ、メインはそちらの本業の方ですよね。でただその本業というのもですね、こうずっと続けられるわけではないので、うん、やっぱこう60代になった時にはですね、まあ、補助輪みたいなのが必要になりますと。でその補助輪というのは、まあその投資ということですよね。まあそういった関係が一番いいんじゃないのかなと、はい、
オーディオインタビューのシリーズの中でもよく出てくる話なんですけど、はいはい、まあ、株を使って金持ちになる、はい、株を使ってその資産形成をする。なぜかというと資本主義だから、うん、資本主義という、まあ、ゲームの中では、うんうん、資本に絡まなければ、はい、資産を形成することはできない、はいはい、で例えば、まあ個人投資家が突然工場を作るわけにはいきませんので、はいはい、そうしますと株式であるとかが一番その資本主義経済というその、まあ、ゲームに参加するための普通の人がですね、はい、参加するための一つの、まあ、ゲートといいましょうか、ツールといいましょうか、はいはい、適切だということになってくるんですけど、株というのはそういう意味ではなんですかね、夢と、まあ、はい、資産形成のツールとして非常にこう大きなツールであるというふうにお考えになりますか。はい、
そうですね。まあ、私は、まあ、お金持ちには大体2つのタイプがあると思ってまして、はい、まあ、1つはその個人のすごい、まあ、才能ですよね。ですから、まあ、プロ野球選手の、まあ、イチローとかですね、まあ、芸能人とかですね、まあ、人たちはもう年収何十億とかいう、まあ、そういう給料もらえますので、まあ、そういう人たちってことですね。あと、まあ、あともう一つのお金持ちになった人っていうと、もう、まあ、今一番お金持ちなのはバフェットとかですね、ビル・ゲイツとか、うん、まあ、日本でいうと孫さんとかですね、そういった形ですんで、うん、まあ、ああいう人たちがどうやって資産を築いたかっていうと、もう株しかないってことですよね。うん、ですから、まあ、ビル・ゲイツとか孫さんは自社株ですし、バフェットの場合は、まあ、最初1万ドルからスタートしまして、それをまあ長期で投資することによってお金持ちになってるんで、うん、ですから、まあ、まあ、どうしてっていうところで言うと、まずは、まあ、それでみんな成功してるじゃないですかっていうところでまず納得していただいて、はいはい、じゃあどうしてああいう人たちが納得してるの、まあ、成功してるのかっていう段階の方がいいと思うんですよね。ですから、実際周りでもお金持ちになってる人はやっぱり株式を持ってることによってお金持ちになってるわけですから、うん、まあ、そこの部分をまず納得していただきたいというところですよね。
うん、はい、まあ、株というのは基本的にこう上昇するベクトルがかかっているというか、
はいはい、
まあ、そういう前提で、はい、対応するということですかね。はい、
そうですね。でプラス、うん、まあ、ヤフーにしても何にしてもそうなんですけど、やっぱりこう、その会社、その株式会社自体っていうのがこうやっぱり福利のマシーンなんですよね。
うん、
ですからこう、まあ、出資をしてもらって、でそれでまあ売り上げを立てて純利益があって、でその純利益をまた、ね、内部留保に入れて、でこう どんどんこう福利で発展していきますんで、うん、まあ、その分ですね、ずっとまあベクトルがガッと上がっていくっていうところですので、まあ、そこを、うん、 やっぱりこう、まあ、理解してる人ですよね、
うん、まあ収益を上げて、まあ余剰金のような形で、まあ、
また中に入れてでそれでまたこう投資をしてって形ですんで、うんうん、はい、
まあ、そういう意味では投資とかの資金の循環現象といいますか、
そうですね、
そうですね、はいはい、ちょっとスパイラルに上昇していく形の循環ですよね、
う
ん、
そうですね、
そういう意味では、まあ、そういう形で我々の投資をまで上向けてくれる
そうです、ね、
マシーンと、
はい、
いうことが一つあるかと思うんですけど、ただ
そうですね、それは本当に思います。ですから、まあ、今のこう世界状況というかですね、まあ、資本主義の中でやっぱりこう投資をきちんとしていかなければいけないというところで、まあ、なんていうんですかね、別にまあ日本の場合もですね、結局その、まあ、要はまあ銀行とか生命保険会社に預けておいて、それをまあ銀行とか生命保険会社がきちんと運用してくれたんで、まあ皆さんの資産が、まあ 7% とかで増えたっていうことですね。まあ仕組みとして全く変わってませんので、うん、ですからまあそういったところを最初にまあ理解してもらいまして、じゃあなんでこう、まあ銀行とか生命保険会社がですね、あんだけこうビルをいっぱい建ててですね、その儲かってんだって言ったら、皆さんから集めた資金で運用してそれで儲けてるって話ですから、うん、まあそういったところの根本的なところをまず理解していただいて、あとは、まあ、重要なのは結構こう仕組みを作ってしまうってことですよね。うん、か毎月1万円でも2万円でもいいんですけど、まあ、昔は結構生命保険のおばちゃんが、はい、来てですね、はい、それでまあその時の予定利率が良かったんで、それで結構毎月数万円でもやってればですね、うん、まあ、その後、まあ、転換とかしなければですね、意外とこうバーッと増えていってですね、うん、で、役立ったとかですね、まあ、投資信託が出らしの頃も、まあ、あるその大手の証券会社が貯金箱みたいなのをどんどん置いていってですね、でそこに貯金をしてもらってそれを回収したみたいなですね、うん、そういった話もありますんで、やっぱり続けるにはですね、ある程度仕組みも必要ですんで、うん、まあ、そういったのをですね、若い世代の方に、まあ、まあ、続けてもらうような仕組みを作っていくってこともですね、重要かなというふうに思います。まあ、保険に関して本当にまあ私のところにも結構お客さん来られまして、まあ、その生命保険の見直しとかありますんで、で、まあ、私が保険に対する考え方は、やっぱり保険というのは保証を買うということですので、はい、まあ、非常にこれはメリットのある商品ですね。ですから、例えば、まあ、毎月数千円でもですね、こう何千万という死亡保証をもうその日から買えるわけですので、それは非常にまあ保険の死の、非常にこういいメリットですので、うん、ただ、保険会社にまあ運用してもらう必要はないということですよね。ですから、その保証はそれで買いまして、で、運用は自分でしましょうという形ですね。うんうん、ですから、まあ、要するに、初心保険とかになると、まあ、保険会社に運用もしてもらってますんで、その分保険会社に手数料をこう結構抜かれてますんで、うん、まあ、そんなに増えませんよと、今の段階でですね、と、うん、いうことになりますんで、じゃなくて、ただその運用っていうのはですね、こう時間がかかるんですよね。ですから、こう10年とか20年かかりますんで、その間の死亡保障っていうのはやっぱりこう必要になりますんで、それは保険で必ず用意してですね、ただそれはもう最小限にして、で、その他の部分はご自身で投資信託なりですね、で運用していって、で、ある程度も資産が増えてくれば保険はいらなくなりますんで、そこでも解約しましょうというのが私が推奨している保険とその投資信託の組み合わせ方なんですけども。